藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは。藤田純の飲むしかないだろうです。11月の20日ですね。すいません、実はこの飲み会10月から続いてるんで、放送はこう月をまたいでるんですけど、私としてはずっとつながってるんで、結構、口をこう滑らかに動かすことが大変になってるんですけども、実はですね、私ゲストで呼んでる三沢克典さん、サンチャー原田さんと長い付き合いなんで、終わらないんです、全然話がですね。なので申し訳ないんですけど、11月もですね、この2人の会話にお付き合いいただけるとありがたいなということで、11月のゲストが平田武官の武蔵ジェネラルマネージャーとの会話になりますけど、よろしくお願いします。
藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行
こう。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。
はい、すいません皆さん、はい、すいませんって言っちゃった自分がすいません。今月のゲスト再度紹介させていただきます。平田精密武官有限講師三沢ジェネラルマネージャーです。
三沢です、よろしくお願いします。
いやー、さっきから鍋食ってから暑いみたいな、この辺はね。
3本目になると暑い。
でも3本目って多分初めてよ。
はい、
三つか、
そうですか。いろんな意味で暑いです。
もう楽しい。日本酒ある、日本酒。目の前にあったよ。すいません、三橋さんと、いつもの月城さんと藤田さん3人で飲んでます。で、先月はどこまで行ったっけ。平田に入るまで、
前の会社の
部屋、日立ホームテックだ。では三沢さん、
はい、
こっから日立に入る、あ、平田に、はい、平田に入るまでがどうだったのかの検証作業をしていきましょうか、ね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いいね、水乗ってきたな、なんかこう
気合入ってます。気合入ってます。
なんだよこのメンバー飲んでばっかりや、お前話が進まない。
いや、すいません、もういつも一人なんで、まあ、でご一緒させていただいて、飲ませていただくのが本当に楽しくて、
そうだよ、
すいません、申し訳ないです。
僕はね、日本人一人だ、もちろん会社、
お付き合いいただけるだけでもう感謝です。
だからミツ、まあすごいなと思う。まあそれはその後の話で、とりあえずその日立という大企業に勤めていた三橋克典君で、僕も転職したし、佐伯さんも転職して平田に来たんですけども、なぜか三沢さん、その後も我々が住んでる地域に出張で来てたんですよ、実は。な、
そうですね、はい、うん、まあ、私はあの、まあ、藤田さんは、まあ、購買畑で、僕はあの佐伯 木さんの下の部下でペーペーで入った
設計
だったので、はい、どっちかというと、まあ、技術ないんですけど、そうね、どっちかというとその、まあ、工場側の立場で、やっぱりこう立ち上げの時にはやっぱ手配先の、サプライヤーさんのところに、まあ、自分が書いた図面、ね、手配したものがちゃんとできてるかっていうのを確認した上で、いい悪いを判断をして、ダメだったらここは修正してください、で設計通りできててうまくいかなかったらすいません、この設計変更なんですけどお願いしますっていうのをこう海外で立ち会いで確認をして、こう日本であ
の、はい、ちょっとツッキーが飽きて
すいません、そういうの
でうの要はね、その設計者なんで、はい、製品を作るときに、確認しなきゃいけない、その自分が作った図面の寸法が出てるかとか品質がしっかり保たれる、その確認で来た地域が俺と佐伯役は住んでた近くだったんだよな。
そうですね、
運の付き合いね。
必ずその行く時出張、まあ毎日行ってるわけじゃなくてもね、年に1回2回なんで、やっぱ行く時にはあの連絡させてもらって、
ええ、
でもその当時一番大事な時期で忙しい、一番多分忙しい時期だったと思うんですけど、後輩の僕のために時間を作ってくれてたの、本当に今でも覚えてます。
みつごめん、あの時めっちゃ暇やった。
いやそんなことないと思います。
ほんまに暇やって、あ、みつ来てくれるから一緒飲めるなぐらいの感じだったんだけど、でもまあみつが来るから、はい、でもっと言うと、あの時はね、俺今も覚えてるけど、俺じゃなくて、あの佐伯明彦取締役の方がみつに、あの自分も元上司だし、みつもね、で同じ部品はでよく分かってるし、そのサプライヤーさんも自分が行ってたから、だからあの時は佐伯明子やな。
そうですね、
ね、フルカバーしてて、でまあちょっと夜だけ俺が参加みたいな。
こいつ
でも夜に事件が起こるみたいな。
そうです、いろいろありましたね。
いろいろやって、いろいろやって、ちょっと思い出は夜にあるみたいなのもあって、ちょっといくら、はい、ローカル FM もここの内容は喋ってはいけない。
いやでも僕も聞くのが怖いです
ね。あと遅れ子ね、はい、で、はい、まあまあミツはまあそれなりにこう仕事を与えられたタスクを消化して日本に帰っていくわけだよ、はい、で俺はある時こうミツにアポイントを出して、うちの会社に来いと。
はい、
えな、
そうですね、恋というか、まあ実は僕が出張行った時に、はい、藤田さん、佐伯さん、はい、必ずこんな僕ですよ、10歳年下の、はい、僕に対してもう真摯にこう、忙しい中で僕はね、中国を出張1年1回か2回、はい、その時間を共有してくれたんですよ、
はい、まあ、なんかその丁寧な言い方、今後の出世を考えてないよな。いや、こういうの入れないと
全部カットしますよ。
ダメなんですか。
いや、いいんだけど、うん、
でもすごい、それは僕も本当覚えてて、はい、もう忘れられないですよ、はい、忙しい中でもやっぱ来てもらってる中で、やっぱり藤田さんに、はい、お声掛けいただいた時にびっくりしたのが、お前がジャンキーズで苦しい時に誰がホームラン打ったねんと。
いやこいつね、元勤めたとか日立じゃない、すごい企業じゃないですか、はい、今も特にね、はい、で俺誘ったのよ、はい、ミス、これなんでかって、その中国人のスタッフも優秀なんだけど、やっぱり日本人としてお客さんと対応できる人が欲しかったから、はい、しかもその技術的なことも話せて理論的に話せる人が欲しかったんで、ミツにも誘ったわけよ。でなんでかというと、ミツもなんとなくなんかその現状で満足してる感はなかったから誘ったんだけど、誘うと誘われた方って結構こうビビるじゃない。そりゃそうだよね。え、いやちょっとだ、不安じゃない。で何回も何回も誘った時に、いやちょっと私も日立に勤めてるし、 分かったと。水分かった。じゃあお前が投手戦になって1点を取るか取らないかの試合の時に、ホームラン打ってお前を勝ち投手にしたら誰だと。しかも2試合、しかも野球未経験者、剣道部の人間が、
習志野高校
剣道部の人まで言うの。はい、
本当です。
じゃあ藤田さん、あ、藤田さん、そうだよね、もしかしてその藤田さんっていうのは俺だよねって。じゃあお前のピンチを俺は救ったと、
はい、
じゃあ俺のピンチは誰が救うのって聞いた。
本当です、これ本当の話ですよ。
本当の話、
本当の話ですよ。
俺ですかね。当たり前だろ、藤田さん。そこだけはもう半沢直樹みたいなのあの常務みたいな、大型常務みたいな。三沢君、当たり前だろそれは。当たり前だろそれは。っていう感じになって。
めちゃくちゃ。
でもそれからが結構ドラマで、はい、で三つがこう決めてくれて。
あ、決めたんです。腹くくったんです。
そうですね。いやまあでも本当に、まあ、やっぱりね、もう思いはすごく伝わってきてて、はい、自分自身もそうやりたいなっていう中で、でもゼロから自分一人でってなかなか難しい中で、やっぱ大先輩がいるところに自分も仲間に加えてもらえるっていうのはすごく安心できるし、まあ、家族もいたんでね、で家族も了解もらったんで、ちょっとこう仲間にさせてもらおう。
はい、それで見に来たの。じゃあどういう生活環境ですかっていうのを家族で見に来たの。
え、そうです、見に来たんです。
その時まだ息子生まれてなかった
ね。そうです、息子はまだ嫁のお腹の中にいて、
でもっと言うと俺ね、さっきからね、あの
うわすごい、
ゆかちゃん、はい、もう大絶賛してる理由は多分ね、すごくね、あの息子さんもお腹にいたし体調悪いのに旦那に付き合って来てくれた香港まで。
すごい。
いや本当それだけですごいんだけど、でまあゆうなちゃん娘さんも来てくれて、結構こうあの人見知りだったって聞いてたんだけど、でもなんかこう俺とゆうなちゃんのフィーリングが合うみたいな。
そうです、あのいろいろ僕がその家族を下見、まあね、前の会社を例えば辞めて新しい会社に入って、例えば中国香港駐在になるってなった時に、やっぱり僕も家族心配じゃないですか、うん、まあそれも皆さんも、はい、皆さんあの、はい、理解してもらったんで、一回連れてきたらいいんじゃないのっていうので、で全て連れてね来るのは、まあチケット買ってね、はい、来れますけど、どこに行ったらいいかもわからない。でも子供が行く学校とか、はい、生活する街中とかを全てこうアテンド全てしてもらったんですよ、藤田さん、佐伯さん、田辺さん、はい、もうそれは本当にね、ありがたい話で、でその藤田さんの時に、
俺が担当の時間帯
はい、
うん、はい、多分前の方やったな、
そうですね、
すぐのぐらい、
最初の担当をしていただいて、で観光、香港の観光スポットというかね、こう夜景が綺麗に見える、
そうピークとかね、
そこに、はい、やっぱりね、まあ僕じゃない、多分家族に嫁もいるしっていうので、多分いろいろ考えてもらってそういうところに連れてもらったんですけど、そこってもううちの娘ですよ、長女娘、もう人見知りめちゃくちゃする、自分の父親とか母親でも人見知りね、なかなか懐かない、まあ言うなって言うんですけど、当時3歳ですね、
3歳
ですよ、3歳の子がそのピークっていうその観光地のね山に登る時に、藤田さんの手を握って僕の目の前でなんかお父さんと娘みたいな感じで歩いてる姿を僕後ろから見てる。
3歳で、うん、後ろの娘は3歳なんですよ。
それで僕の中である意味転職を決めたのは、
そう多分あの時
やありえないですよ
これ多分そうだと思うよ。いや俺結構ほら心が綺麗な人と仲良くなれるタイプだから、
そうですね、
子供とか変な話動物とかとすごく分かり合えて、もっと言うと金持ちのおっさんとか全然仲良くなれないタイプじゃない。だから結構子供とか動物って結構こっちが作ったらバレるから、バレないっていうか本当を出すしかないから。でもあの時覚えて、俺は普通にこう三橋家族が来てこうやって案内してたら、急にゆうなちゃんが こう手握ってくれて夜景見に一緒二人で行った時に二人がビビってんのよ、そのミツと奥さんが、なんでみたいな、 あの子は自分からそんなことしないみたいなのがあって、
本当です。実はその前に海外に行こうってなった時に、実は嫁が、お払いじゃないですけど、その占いじゃないんですけど、そういうなんかこう専門
家に、ね、やったよな、
見てもらった時に、うん、でこのこうお払いすると良くなるみたいな、ユーナは、長女のユーナはもうすごい一切嫌がったんですよ、その先生というかね、知らない人、知らないおじさんが来た時によくしてもらうから、ユーナも、ね、お払い受けなさいって一緒にね、僕ら受けてる、嫁と僕受けてるんですけど、絶対嫌だと。で逃げ回ってた子がその後海外、初海外ですよ、香港行って、今までと違う、日本の風景と違うとこに行って、で、ね、藤田さん、佐伯さん、田辺さんってアテンドしてもらったんですけど、その時前半、その藤田さんアテンドしてもらった夜の、夜景を見る観光地で、僕の手しか握ってない娘がなんか違和感もなく藤田さんの手を握って、あれ、お父さん間違えてるよっていうぐらいの感じで、自然になんかこう手つないで僕の目の前でこう歩いて行ってる姿は僕でも今本当に覚えてるんですよ。だからそれでちょっとだから転職もいいのかなと、
そこで
ちょっとやっぱ思いましたね。
俺の中ではそらそうやろこんないい人いないんだから、それすごいよね、こんないい人いないって自分で言う俺って。
でも全てがそうですよね。
いやでもリスクあるじゃん、こんなにいい人いないって自分に対して言うってリスクあるけど、俺はそこまでいい人じゃないけど、まあまあいい人だから言うんだけど、子供とかってね、その作ってもダメだよ、
うん、本当に
俺はこうだからいいですかって聞くことが、動物とか子供とか大事なんだけど、みんな作るじゃない、大人ってバカみたいにさ。
そうですね。
だからもうあの時の三橋家のショックとかすごく
ちょっとね嫉妬しました。
いやだから2人でユナちゃんの手つないで夜景、
あれみたいな、パパここだよみたいな、
ギリのそのね、とこまで見に行って、ユナちゃん綺麗やな、うん綺麗とか言ってて、帰ってきた時の2人の目の色が違うわ。え、お前はユーカーハンカーぐらいの顔してるから、
パパこっちだよみたいな、
全然お父さん相手にしてないから。
3歳でしょ。
いや本当ね、初めてですよ、その自分ね、父親僕以外にのそのね、
男性の
自分がこう手をつないでこう、なんかそういうことなのかなっていうのはなんかね、僕の中でそれを感じましたね。
いや子供ってとか動物ってすごいピュアだから、こっちがピュアなら来るけど、こっちがいやらしかったら絶対来ないと思う。
そうですね。
だからもうその日差の転職を決めたのはゆなちゃん。
いや娘だったんですね。いやでも本当そう思いました。すごい安心しました。
そのゆなちゃんが香港で住んで、もうこれね結構今すごく優秀な高校に行って勉強頑張ってて、この後すごい世界があるんだけど、俺はね今自己満足的に言うと、あの時にゆうなちゃんと出会って転職して大変だったと思うんだけど、三橋家もすごい大変だったと思うんだけど、香港に住んだことでいろんな国籍の人、いろんな言語の人とちっちゃい頃は出会ったことが今のゆうなちゃんの国際感覚につながってるんじゃないかなと思って。
いやもう本当にして
ありますから
ね、だからすごくゆうなちゃんにとって、まあ三橋家全体にとったら分かんないけど、ゆうなちゃんにとっては良かったんじゃないかなと。
すごく、
うん、
すごくまあどっちかってこうなんか心配性、まあ僕にでね、この心配性でこうっていうちょっと内気な感じだった子が
すみませんす
みませんすみませんで本当で人見知りをする子だった子が海外に行ってね、宇田さんとこう手つないで、自ら手つないで夜景を見にね、いう流れの中で僕もそれでね、転職を決心させてもらって、でも 家族にとっては日本で生活したらやっぱ海外で生活になる
っていう、うん、大変だよな、めっちゃいろんなネックがあるから。
ただ本当に子供、特にユーラにとってはやっぱり、まあ、すごく刺激的な、そのやっぱ海外のね、日本語だけじゃない英語をこう勉強してっていう中で、やっぱこう国際的なこう交流ができる子になったっていうのはすごくもうありがたいというか。
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
俺が香港に住んでたとこなんだけど、ニツがちょっと飲むじゃん、新鮮で2人で仕事あったと、ああちょっと聞いてくれますかって言って言おうって言って、どうしたのって言ったら、いや土日にホームパーティーがあるんですよ。しかもそのイスラエル人とかアメリカ人とか、
ね、香港のその住んでるところで、
そうあるんですよ、はい、で俺も参加したの、それはそうだよ、まあ、旦那絶対参加しなきゃだ、そら。ただ結構ね、ゆかちゃん奥さんも英語堪能で、
おそう
なんや、頑張って、ね、でゆうなちゃんとか子供たちもまあね、その
覚えますね、
覚えるじゃん。ミツは中国はうまいんだけど英語はダメなの。This is a pen なので、もうそのホームパーティー、みんなイスラエル人とかアメリカ人とかいろんなのがもう英語で使って楽しくやってる時、ミツは孤独だからより言葉がいらないちっちゃい子たちと遊んでるみたいな、ボールを投げたり三輪車乗ったり、
だから中国でいうと丸い円卓丸い、それみんなで囲むわけですよ。でホームパーティーって日本でしないですよね。
ないですよね、
もうね、バーベキューみたいなね、なんかエセバーベキュー
な、そうですね。でそこにいろんな国籍の人が参加する、で共通言語は英語ですよ。わおですよね、しんどいですよね。でしかもそこだって笑ってごまかせますよ、あはとかね、
どうでもいい、
で中にフランス人なんですけど、北京の大学学校に留学したことがあって、
中国ペラペラや、
中国語ができるフランス人がいたんですよ。
フランス語と中国だけ最悪やもん。
どうなるんです
か、ごまかし聞かない。
でね、僕ほら中国まあね
住んでるわけよ、ね、半分な、
だから中国ができるけど英語はできないよって体で、はい、一応ね、皆さん英語できるけど、僕は英語できないけど僕は中国語できるよっていう体で参加させてもらって、たまたまね僕英語できないからっていう、ちょっとね戦えるポジションであったんですけど、そこになんと中国語を教えてる
ペラペラ
フランス人がいるから、じゃあパパ中国語で会話すればいいんじゃないのっていうね、新たなこのねコミュニケーションのね要求が来るわけですよ。完全にもうね、
いやいや、いや
ですよ。
ウォス、サンチャオ、ハーダーだよな。はって言われて、狭っ、ニースを狭って言うな。
そうです。もう嫌ですよね。先生ですよ。中国の先生ですよ。
だから、なんとなくね、こうするのに密が大きくなったなと思うのは、そういうことなんだなと。思いました。乾杯。
ありがとうございます。ありがとうございます。
頑張った。
ありがとうございます。
今日も頑張った。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
行こう。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター。さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル。藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、 北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだ
ろう。はい、皆さんご清聴ありがとうございました。11月の第3週も結構面白かったと思うんですが、もう一週11月の第4週もですね、三橋和則スペシャル三茶を喝的特別でいきたいと思います。よろしくお願いします。それでは皆さん今日もより良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。
いつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った思った、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな、君の優しさに負けて救われたから、勝つことだけが大切じゃないと分かった、なんでもっと早く伝えなかったの、君との時間取り戻すことできない、でもね僕らにはまだ時間があるから、これからは君の楽しさ作ってあげたい。